聖書を読み出します。聖書は新約聖書の429ページ、ペテロの手紙の1第1章の22節から25節です。新約聖書の429ページ、ペテロの手紙の1章の22節から25節までをお読みいたします。新約聖書429ページ、ペテロの手紙の1章の22節以下。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生き方、言葉であなたに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることはない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。以上です。災害の支援復興に関わっている中でですね、一番思っていたのは何が復興なのかということです。復興というのは元に戻るだけではなくして、元に戻った後に希望があるというかですね、そのような支援活動をしなきゃいけないなというふうに思っていました。しかしそれでもですね、そんなことはですねまだ先のことであって、じゃあ身近な復興は何かというと、毎日当たり前にしてきたことがちゃんとできるという、そのことでした。朝起きてちゃんと歯磨きをして、そしてご飯を食べて、そして学校なりですね、会社に行くとかですね、掃除をするとか、当たり前の日常がですね、当たり前にできるってことほど本当はですね、幸せなことはないかもしれないな。それができないからですね、みんな苦しいんだろうなと思います。そう思うと、私たちが毎日ですね、何をですねしているか、毎朝何をしているか、何が自分のですね生活のリズムかということを考えなきゃいけないなと思います。そういう中でですね、お祈りっていうのがあればいいなと思います。朝起きてまずお祈りをする、聖書を読む、でそこがですね自分のですね、今日のですね一日の始まりとして毎日習慣化されていたらですね、それを取り戻すことが自分の心の復興にもなるんだなと思います。今日こそ聖書を読むのぞじゃなくてですね、当たり前のように今日も聖書を読んで祈る、そういうことがですね実は心を安定させていくんだろうなと思います。非常なですね事態の中にあって、また今被災地の中でですね多分日常ができない、今日朝起きてですねいつもやってたことができない、それは苦しいことかもしれませんけども、しかしそのような中でですね歯を磨いて顔を歩いてということから始められると、実は復興に向かっていくのじゃないかなというふうに思うのです。でペテロの手紙の中でですね、ペテロは何を呼びかけているかというと、聖なる生活をしようと呼びかけています。私たちを不従順なですね生活から召し出してくださった神様に倣って、その生活面で聖なるものになるということが実は今日は求められています。それができるのはですね何かというと、召されたものが新たに生まれたものだからですね、新しく生まれたものだから新しく聖なる生活をしようというふうに言っているのでしょう。神様の御言葉という朽ちない種から生まれた信仰者である私たちは、この聖なる生活をしよう、当たり前のことを当たり前にしよう、まず御言葉の種は生きているのだから、まず御言葉の種に気づき祈り、そしてそこからですね生活をですねしていこう、それがですね新しい力を生んでいくという、そのことをペテロは言っているのじゃないかなというふうに思います。当たり前のことを当たり前にする、それはいつも神様がですね教えてくださっていることだろうなと思います。宮城県でですね支援活動をしてた時に、実は宮戸島というところにですねよく行って支援活動もしました。その浜にですね実は4つの浜があってですね、その一つのですね月浜っていうところはですね、その集落はもうほとんど残ってるのは1軒だけだったかな、高台の上に 2,3 軒残ってるだけで、 あとは海辺にあったですね集落、家は全部壊れてしまって、もう全部壊れてしまっているのでですね、あの重機とかですね支援活動入らないんですよね。もう入っても無駄だからっていうか、無駄ってことはないと思いますけど、そこを片付けるよりももっと優先的に片付けなきゃいけない。確か9月ぐらいは、3月にあの津波があって、9月までそのままの状態だったと思います。うわーと思いながらですね、そこをいつもですね見ていたんですけども、あれは確か7月ぐらいだったと思うんですよね。まあ、その浜に行って壊れた家とかですね、もうぐちゃぐちゃなんですけどですね、見ておりましたら、足元にですね花が咲いてたんですね。何の花かっていうと、ジャガイモの花が咲いてたんです。と思ってよく見てみますと、多分そこは家の台所があったとこなんでしょうね。でそこにあったジャガイモがですね、実はですね、津波で全壊した、ですね、家の下から芽を出して花を咲かせていたということはですね、花が咲いてるってことは実が結んでるってことなんでしょうね。はーっと、なんかすごい不思議な気持ちでですね、そのジャガイモの花をですね、見てました。神様っていうのはですね、絶望の中にあってもですね、しかし神様からまかれた命の種はこうやって芽を出していくんだろうなって、この瓦礫の中ででもね、明日に向かって命をつなぐ実を結ばせてくださるんだろうなって。だとするならば、ここで落ち込んだり絶望の中にいなくてですね、ジャガイモの花が咲くんだったら、また私たちも必ず復興していくというですね、まあ、そのことをですね見させてくださったんじゃないかなと思います。まあ、ペテロはですね、神は変わることのない生きた言葉によって新たに生まれてあるのですと教えてくださっています。私たちは神の生きた御言葉によって新しく生まれたものです。私たちの中には神様の命が宿っている。この命がですね、私たちは死んでも生きるというですね、大いなる約束を与えてくださっている命だというふうに思います。まあ、被災地の中でですね、絶望の中にある人がたくさん今いますけども、しかし神はもうすでに動いて命の光、また希望の光を与えてくださっている。今日やるべきことを今日朝もやっていこう、まあ、そのように思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様の変わることのない生きた御言葉によって、私たちは聖なる生活へと導かれています。どうか今日やるべきこと、神様が与えてくださっている一つのことを確実にしていくことができるように、必ずその中に神様の御言葉があるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、そして谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日も守りください。まだ雨が降り続いておりますけれども、どうかこの雨の中でもあなたが常に守ってくださり、今日も楽しく元気に園での生活をすることができるようにしてください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添ってくださって、御言葉で導き癒してください。今週も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。